現代という時代はですね、結婚の前に結婚契約書を作るという人は、まあ、滅多にいないかなとこう思うんですね。で、ましてやその契約書に最初からですね、不平等条約のようなものがですね、はっきり書いてあったとしたらどうでしょうか。まあそういうのが当たり前の社会というのをね、皆さんは想像できるでしょうか。例えばですね、夫の側には、夫が外で何をしてきても許されるなんてことが書いてありまして、そして妻の方には絶対に夫に従わないといけない、貞操を守らないといけない、そして夫婦の決定権をすべて夫が持っているなんていうことがですね、文章にこう書いてありましたらどうでしょうか。まさにそれがですね、今から2000年前のローマの社会では当たり前のことでありました。現代の私たちは聞くとちょっとね、ゾッとするような完全な男性優位の社会、時代でありました。で、そういう時代の中にあってですね、この手紙を書いたパウロはこの箇所で衝撃的なことを言うんですね。それは何かというと、妻の体は夫のものだが、夫の体も妻のものであるとね。つまり、男女が完全に平等で、しかも相互のですね、相互性を持っているものなんだということをですね、パウロははっきりと宣言しているんですね。で、これはですね、もう時代を何歩も先取りした、ある意味革命的な教えでありました。で、しかしそれにですね、当時の人々が聞くとですね、嫌悪感をですね、感じただろうと思うんですね。あるいは女性はですね、大きな共感を感じたかもしれませんが、まあ、そういういろいろなですね、反応を呼び覚ましただろうと思うんですよね。現代はそれから2000年の時が経ちましたけれども、皆さん、パウロがここで語っていることがですね、正しく理解されていると言えるでしょうか。なかなかそうは言い難い状況が続いているんではないかと思うんですね。で、そのことはですね、一般の人はともかく、クリスチャンと呼ばれる私たちの中でも、ああ、そうなんですよね。では、このパウロは、夫婦はどうあるべきか、そのあるべき姿はどのようなものと定義しているでしょうか。ご一緒に、今日も聖書の言葉から教えられていきたいと思います。さて、今日の箇所はですね、このコリントというね、今のギリシャの中にあった町ですが、そのコリントにあった教会の中ですね、流行っていたある一つのスローガンに、パウロが応答する、答えるというところから始まっております。そのスローガンというのは、一節に書かれておりますが、さて、男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、まあ、これまでですね、私たちはこのコリント人の手紙、1章から始まって7章まで来ましたが、これまで学んでくる中で、このコリントの教会はですね、決して完全な教会ではなく、むしろいろいろな問題を抱えていた。特に性的な問題を抱えていたということを見てまいりました。で、そういうことからするとですね、このコリントの人たちはパウロにですね、男が女に触れないことは良いことですと、こう手紙で書いてきたんだそうです。禁欲的な話をしてんですね。なんかこう、コリントのその教会の現実を見ると、そういうことを言うのは非常にこう意外なことに思えるわけですが、実はこのコリントの教会では2つのグループがあってですね、一つはこう性的にルーズなグループと、もう一つはですね、非常に異なっている、この禁欲的な人々がいた。それがこの手紙を書いてきた人たちだったようですね。当時のこのコリントという町はですね、非常に巨大都市でありましたけれども、性的には非常に乱れている町でありました。それで有名でしたね。神殿にはですね、こう神殿で仕事として性を提供するね、女性たちが大量にいるというですね、そういう町でありました。で、そういう町のですね、雰囲気に対してですね、極端なこう反動として、 周りのですね、そういう、こう、不道徳なあり方から汚染されるのを避けようと。極端なですね、禁欲主義に走る人々が、このコリントの教会の中には現れたようです。まあ、現代でもですね、こういうふうに考える人はいますよね。この世っていうのは汚れているじゃないですか。だからできるだけこの世のね、あり方と関わらないでね、にしましょうって、そういうふうに考えるクリスチャンがいますよね。この世っていうのはもう汚れてどうしようもないから、関わらない、できるだけ関わらないのがいいんですよ、と。まあ、ある意味、汚れがね、移ってしまうから、と。まあ、そういうふうに考えるんですよね。実は、パウロはですね、今日の最後の箇所ですね、その汚れが移ってくるっていう考えにね、全く反対のことを言っているわけなんですけれども、実はですね、その汚れが移ってくるっていう、そういう考え方ね、これはですね、この考え方の背後にあるのはどういう考え方かと言いますとですね、霊的なことは優れているね。霊的というのは精神的なことっていうかね、こう目に見えない世界の話っていうのは優れたことだけれども、この肉体に関わるね、欲とかそういう性欲とかそういうことはもう劣っていることなんだと。汚い、汚らしいことなんだとね。霊的なことは素晴らしい。しかし、肉体的なことは汚い、汚らしいことなんだ。そういうですね、こう、ある意味、霊と肉をですね、分けて考えるような二元論的な考え方が背後にあったわけですね。で、性的なことっていうのは皆さんね、肉的なことの最たるものですよね。ですから、それをですね、もう捨て去ることによって私はね、高みに達するんだっていうね。そういうふうに考えたわけですよ。それで、禁欲主義なんですね。そういう極端な考え方をする人に対して、パウロはここですね、何を言っているでしょうか。それが2節ですが、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい、と言うんです。パウロはここで、結婚することの目的の一つは、みだらな行いを避けるためだよ、と述べているんですね。みだらな行いってね、要するにこのコリントの町で、ね、当たり前だったことです。町に行ってですね、お金を払って行為をするというですね。それはもう普通に行われていた。そういう歯止めのない性的な放縦というものを避けるために、あなた方は結婚関係という枠の中で正しく性的な営みをしなさいと、パウロは命じるわけですね。つまり皆さん、パウロはね、結婚というのは性的なものだと。語っているということです。まあ人によってはですね、いやいや私はね、こうプラトニックな結婚関係がいいんですよね。そういう性的なのない結婚関係がいいんですけども、と考える方も、あるいはいらっしゃるかもしれませんが、それは聖書の結婚観とは異なっているということです。むしろ聖書ってのは非常に現実的ですね。空想話をしているんじゃなくて、人間の現実をよく知っているんですね。ですから、結婚しようとする人がもし性的な関係を持つということについて備えができていないのであれば、その人は結婚というものに進むべき時ではないんだとも言えると思いますね。それは3節のパウロの言葉からもわかるわけです。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさいと。ね、婉曲的にパウロは言ってるんですね。誤解されやすい面がこの言葉にあるわけですけども、義務って書いてあるんです。皆さん、義務って聞くとですね、どうですか？ね、義務っていうのはやりたくないんだけども、お付き合いで仕方なくしますという、そういうふうに聞こえてしまわないかと思うんですよね。とにかく何でもいいから義務なんだからやることやんなさいというね。そういうふうに言っているように感じるんですが、しかし、ここで語られているのは全くそういう意味ではないんですね、実は。そもそもここで義務と、この日本語の聖書で翻訳されている言葉は、もともとの聖書の書かれた言葉であるギリシャ語を見ますとですね、負債という言葉が使われています。借金ですね。で、負債、つまり借金というのは何ですかっていうとですね、返さなくてはならないものですよね。つまり、方向性としてはですね、自分の方から相手に与えるんですよ。借金ってそうですよね。 借金を果たすっていうのは、自分の借金、自分の方からお金を相手に与えるんです。つまり、方向は自分から相手に与える方向なんですね。逆じゃないです。相手から奪い取るっていう方向じゃないんですよね。しばしば皆さん、性的な営みっていうのはどうでしょうか？自分のニーズを満たすために、相手の体を利用するというね。そういう方向になりがちではないかと思うんです。もう自分が気持ちよくなりたい。自分が快楽を楽しみたい。それはもう最優先になってしまって、それを満たすために相手にですね、よこせと要求するんですよね。で、それでですね、この三節を見て義務って書いてあるじゃないか。だから義務なんだって言ってね、相手に応じなくてはならない根拠としてこの聖書をですね、持ち出して語る人が、クリスチャンの中にも時にはいるかもしれませんね。あなたは私の求めに応じる義務があるんだとこういうわけですよね。しかし、先ほど述べたように、この義務という言葉は、負債という意味です。負債は、相手からもらうものではありません。相手に返すものです。相手に与えるものですね。自分が得るものではないんです。つまり、パウロがここで語っているのは、実は全く反対のことでありまして、夫は自分の妻に対して、負債を返しなさいということを言っているんですね。つまり、相手の賭けを、相手のニーズを満たしなさいと言っているんですよ。ですから、あるですね、この聖書の解説者はですね、この箇所をですね、こういう意味なんだと解説しているんですけど、それはこういう言葉であります。聖書が語る結婚の性関係は、自分の欲求を満たす権利というよりも、相手の身体的、感情的なニーズを満たす責任、まあ、つまり与えることとして位置づけられていると。ですから三節で書いてあるこの義務というのはですね、相手に応じる義務があるってそういうことじゃなくてね、相手のニーズを満たしてあげる義務があなたにはありますよと、そういうことを言ってるんですよ。で、私はですね、注目したいのはですね、まずここでね、夫は自分の妻に対してね、夫の側に先に命令されてるんです。つまり、夫の方が妻のニーズを満たしてあげる責任、まあそれを負債と言ってもいいですけども、その責任を負っているんですよとパウロは言っているんです。その後に妻が夫のニーズを満たしてあげる責任っていうのは続くわけですよね。ここで書いてある義務っていうのはそういう意味なんですね。ですから皆さんね、お付き合いでしますよとかね、もう義務感から仕方なくしますよってそういう世界ではなくて、相手のニーズを満たしてあげる責任が私にあるんだなと、そういうふうに考えなさいということですね。そうなんか。いや、私はこの箇所全く反対の意味で読んでましたっていう方がね、多いんではないかと思うんですよね。しかし、実は4節を見ると、パウロはですね、より本質的な言い方で、そのことをすでにですね、はっきりともう語っているわけであります。4節ですが、妻は自分の体について権利を持っておらず、それは夫のものです。同じように、夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。と。衝撃的なことをね、言うなと思いますけども、これはね、2000年前の当時のローマ社会においてはもっとね、真に革命的な教えだったと思います。なぜならば、先ほども申しましたように、当時はですね、夫と妻っていうのは著しい不平等な関係だったわけですね。まあ、例えば夫はですね、不貞行為を働いたり、外で売春婦と関係を持ってきてもね、それは許されると。それは夫の権利である。妻は許されないね。妻は厳格な貞操義務が課されているわけです。で、そもそもこの時代の2000年前のローマの結婚というのは愛情があるから結婚するというよりもですね、財産をうまく分配するっていうね、財産を処分するあり方、あるいは結婚によって社会的な地位を獲得するね、そういう政略結婚のような結婚が大半でありました。ですから、妻はですね、夫の権威の下にある、まあ、しもべのような存在。当然、妻のものは夫のものであるというね、もうそれが当たり前で空気としてね、社会に浸透していた、そういう時代でした。で、そういう社会の中でパウロは言うんですね。夫婦は、互いに自分の体についての権利は持っていない。それは相手のものなんだと。 聞いた人は、ね、何を言ってるんだ、衝撃を感じたと思うんですね。当時当然のものとされていた夫の権利っていうのは全部否定してるんですよね。その夫の権利を否定して、夫婦は互いに相手を所有し合う共同のものであると、パウロはですね、夫婦を定義し直したんですね。互いに相手を所有し合っている共同の関係、それが夫婦のあるべき姿なんだというんです。それによってね、当時の男性は既得権益を奪われるわけですからね、おそらくこのパウロの言葉は激しい反発を引き起こしたんではないかと思うんですよね。非常に大きな反発だったと思います。実際ですね、私たちはこのイエス・キリストの歩みが書かれている福音書を開きますと、イエス様はある時ですね、質問を受けるんですよね。何か理由があったら、夫が妻を離縁するっていうことは立法にかなってますかと。聖書の教えにかなってますかと質問していくんです。その時にイエス・キリストはどう答えたかっていうと、いやいや、創造の秩序があると。夫と妻は一心同体であるんだからと。だから離婚してはならないとこう教えたんですね。で、それを聞いた弟子たちはですね、イエス様の弟子たちですよ。弟子たちがですね、夫にそれっぽっちの権利しかないんですか？だったら結婚なんてしない方がマシですって言ってるんですね。イエス様の弟子である者たちですらね、夫の権威がそれっぽっちがないんだったら結婚なんてしない方がマシなんだって言うんです。それが当時のね、空気感だったわけですよね。それはどういうことかというと、当時の人々は結婚というものを権利という側面でしか見れなくなっていたということですね。現代の社会もその点で同じかではないかと思うんですね。特に憲法ということを考えるときにですね、多くの人は言うわけであります。国民には権利と義務がありますねってこう言うんですね。で、この場合権利っていうのはですね、どういうことかというと、相手に要求するね、権利、つまり相手から奪う権利です。で、義務っていうのはですね、相手に義務感ね、義務的に与えるもの、与える義務というわけですね。で、この権利と義務っていうのは互いにですね、せめぎ合ってるんですよね。押し合い、へし合いでね。どちらを大きくするのかでね、保守派とリベラル派がですね、こう争ってるわけですね、世界的にですね。権利か義務か。もうこれはですね、社会を真っ二つにするテーマになってしまっていますね。で、その結果私たちはこの聖書箇所を読むときともですね、権利とか義務とか出てきますからね、そういう目で見てしまいがちであります。例えば、私には夫に要求する権利があるって言ってですね、いやいや、妻は夫に従う義務があるはずだなんてですね、もうそういう応酬になる。しかし、パウロの言葉はそういう不毛な議論っていうのはですね、一挙に無意味なものにするんですよ。クリスチャンの夫婦関係においては、権利も義務も存在しない。つまり、相手から奪う権利も、あるいは相手に与えなくてはならない強制も、どちらも否定される。どういうことかをですね、わかりやすく見てみたいと思うんですけれども、一つの図をですね、作りました。この図というか、まあ、写真ですけれども、これはですね、夫婦が互いに権利を主張し合っている状態を表しております。夫婦ですから一本のですね、帯を互いに掴んでいるんです。それが夫婦である赤い帯をね、掴んでいる。赤い帯を一緒に掴んでいるんですけど、互いに少しでもね、帯を自分の方にこう引っ張ろうとしてですね、力をですね、入れてるんで、帯っていうのをピーンとこう張り詰めてしまってね、非常にこう緊張状態であります。互いに反対向きにですね、自分の権利だって言って引っ張ってるからですね、当然ながらですね、二人の距離は離れていますね。そして動かない。びくともしないんです。それでもやめらんないんですよね。自分の権利の主やめたら相手に持ってかれるって思ってるんです。多くの夫婦が皆さんどうですか？自分の権利を主張して相手から奪い合うということばっかり考えてね。その結果ですね、殺伐とした関係になっているのではないだろうかと思うんですよね。ではどうすればいいのかということです。それは簡単なことでありまして、権利の主張をやめるということです。 つまり互いに自分の方に権利だからって言って引っ張るのをやめるということですね。そうすると皆さん、張り詰めていた帯は緩んで、無駄な労力は必要がなくなるんです。そしてね、今度は帯をね、今までは自分の方に行ってこう引っ張っていたのは、今度帯を相手の方に持っていくようにするんですよ。するとどうですか？少しずつ少しずつ相手との距離が縮まっていくんです。最終的にどうなりますか？二人が手を取り合える距離にまで近づきます。そうするとこの結婚という帯はまさに二人を結びつけるものになり、二人は互いを喜び合えるようになります。そしてね、はたっと気づくんですよ。権利を主張し合って相手から奪い合うことではなくて、無私無欲に自分を与え合うということによって、本当の意味で夫婦は夫婦になれるんだ、ということに気づくわけであります。パウロがこの3節から4節で語っているのは、つまるところこういうことなんですね。夫婦関係というのは、権利で語る世界ではなく、与えることによって定義される世界であるということですね。夫婦が二人がお互いにですね、相手は私に何をくれるだろうかっていうね、そのことを考えるんではなくて、私は相手に何をしてあげられるだろうかっていうね、そのことを中心に据えていくということですね。夫婦の間の性の営みも、それによって定義されるべきものなんだということなんです。で、二人がこういう関係でいるのならば、パウロはこの五節で書いてあることも自然と受け入れられるようになるだろうということですね。五節。互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。これは、あなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。パウロはここで、夫婦はですね、性的な関係を拒否し合ってはいけないと、はっきり書いていますね。非常に現実的だと思います。と思うね。もちろん、体の疲れとか病気であるとか、心の調子であるとかね、どんな時、そういう時でもね、応じることができないということはもちろんあるとは思います。しかし、常に相手に自分を与えるということを意識し合っている夫婦であれば、理由もなく相手を拒むということはないはずだと、パウロは言うんですね。で、例外もあるよと。例外となり得る条件はこういうことだって、はっきりね、パウロは具体的に言ってくれているわけでありまして、それはですね、次の4つの条件を満たすときだというわけであります。まず第一はですね、夫婦の間に完全な合意があるということですね。もう一方的に言い渡す、こうするからじゃないとかね、こう決めたからって言って言い渡すんじゃなくて、こうだ、こうで、こうだからこうなんだけど、どう思う？いいよ。心からですね、二人が納得し合っているということですね。そして第二はですね、あくまで一時的なものであるということです。一時的ってどれぐらいですかって。解説者たちはおそらくですね、パウロが意図していたのは年とかね、そういう単位じゃなくて数日から長くても数週間程度であっただろうと、解説者たちは述べています。で、三番目の条件はですね、霊的な目的を持っているということですね。例えばお祈りしたいからと。あるいは少しね、心を沈めて、いろんな人生で考えてみたいからとかね。修練したい。あるいは神様はこのことにどう考えているのか、私ちょっと知りたいんだと。つまり、神に近づきたいという明確な目的があるということが大事であります。で、最後に四番目はですね、必ず関係を戻すということです。もう亡くなったままにするのではなく、元に戻す。ということは、初めから合意しておくということですね。つまり、パウロはですね、夫婦生活を控えても良い場合というのは、あくまでこういう条件を満たした例外的な場合ですよと言っていることは重要だと思います。ですからね、相手にちゃんと説明もせずね、理由もなく相手をただ拒むとか、あるいはね、相手が気に入らないから罰としてね、拒んでやろうとかですね。あるいは、いいことしてくれたから、ご褒美として OK しようとかですね。そういうあり方っていうのは、相手に自分を与えるんではなくて、自分の権利がこうだからっていうね。それを相手にぶつけて、 相手から奪い取るというあり方であります。そういうあり方だといけないんだよということなんですね。これはもちろん逆も同じです。相手がどういう状況であるかということを顧みずに一方的にただ求めるというのはまさにですね、自分の権利を主張するということしか頭にない状態ですよね。結局のところ、パウロがね、私たちにこれらの言葉を通して問いかけているのはですね、次のような問いなんだと思うんですよね。それは自分の体と同じほどの深い敬意と無私無欲の愛を持ってパートナーの体を扱っていますか？ということです。あなたの在り方はいかがでしょうか？今日ですね、この問いを神様が私に問いかけておられるんだな。そういうふうにですね、神様からの問いかけとして、受け止めて考えてみていただきたい、そう思うんですね。さて、そういうわけでパウロはですね、ここまでこの夫婦の間の性の営みというものを麗しいもの、尊重されるべきものだとこう語ってきたわけでありますが、じゃあですね、次、この後でパウロが書いていることをどう理解したらよいのかと思うわけであります。それは6節から9節ですが、以上は譲歩として言っているのであって命令ではありません。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるならそれが良いのです。しかし、自制することができないなら結婚しなさい。欲情に燃えるより結婚する方が良いからです。まあ、この箇所を見ると、あれとか思うんですよね。あれ夫婦の性生活っていうのは、あれだけ重要だって強調していたパウロがですね、ここで独身の生き方をですね、より良いものはこうですよってね、言っている。これ一体どういうことなんだろうかと思うんですね。このことを理解する鍵はですね、この、パウロのここで人生が深く関わっているということを私たちは知っておく必要があると思うんですね。実はですね、パウロは従来生涯ね、結婚したことがない独身者であったというふうにね、こう考えられている、まあ、場合が多いんですけども、実はパウロには結婚歴があって、この時には男やもめになっていた可能性が高いということで解説者の多くが一致しています。おそらくですね、まあ、私も以前はそう考えていたんですけど、パウロは生涯ね、結婚したことは一度もなく独身を貫いていたと無意識のうちにこう考えていたんですよね。しかし、そのように考えるとこの箇所の理解がちょっと難しくなってきてしまうんですね。まあ、ちょっと専門的な話になりますが、まず8章のですね、8節の冒頭にね、結婚していない人とやもめに言いますとこう書いてあるんですが、この結婚していない人とやもめというのはですね、原文のギリシャ語を見ると、この結婚していない人というのは男性系の複数で書かれてるんですよね。結婚していない人の方は男性系の複数。で、その次のやもめっていうのはね、女性系の複数でこう書いてあるわけです。ギリシャ語っていうのはね、名詞に性別があるんです。男性系と女性系ってありましてね。結婚してない人ってのは男性系で書いてあって、やもめっていうのは女性系で、それぞれ複数系で書いてあるんですね。で、そうなるとね、男の未婚者と女の未亡人を一緒にこう扱う、カテゴリーで扱うって、これ奇妙な話になってしまうので、この結婚していない人というのはおそらく、今現在結婚状態でないけど、かつてはそうだった男やもめのことを意味している用語だとこう考えられています。そうするとパウロはですね、男女のこのやもめである彼らに対して、私もそうなんだ。けれども再婚しないで生きてますよと。だからもし私のようにね、生きられるならそれが一番いいでしょうと、こう言っているわけですね。すると、ああそうかと、スムーズにつながるわけであります。パウロは実際ですね、かつて結婚していたことがあったという、この考え方には他にもですね、はっきりとした根拠がありますね。まず当時ですね、のラビっていうのはほぼ例外なく全員が結婚していたということです。当時のこのラビの文章にですね、20歳で結婚していないラビは日々罪を犯しているのだ、なんてこと書いたんですよね。 20歳になっても結婚してないならびは罪を犯しているに等しいって書いてあるんですね。またパウロはですね、ステパノがですね、殉教するときにですね、殉教を石打ちにすることでね、賛成票を投じたって聖書に書いてありますけどね。まあ、それを賛成票を投じるのはどこかというと、最高議会ですね。サンヘドリンと呼ばれる議会ですが、ですからパウロはこのサンヘドリンの議員であった可能性が高いと考えられるわけですけれども、この最高議会の議員はですね、結婚した男以外はなれないっていう決まりがあったんですね。ですからそういう状況を考えますと、パウロに結婚歴があった可能性が高いと解説者たちはおおむね一致しています。では、そのパウロの夫婦関係がどういう経緯で終わったのかということは推測するほかないんですけれども、あるいは奥様がですね、病気で亡くなったか、あるいは妻の方がですね、離れていったか、そのどちらかであろうとこう言われていますね。まあ、もし妻の方、後者の方ですね、妻の方が離れていったとすればですね、こういう経緯だったんじゃないかと推測されているんですね。パウロってのはもともとユダヤ教のエリートのラビでした。そのパウロがですね、イエス・キリストを熱烈に伝える伝道者にですね、改宗したんですよね。変わったわけですよ。もうそのことでパウロはですね、猛烈な社会的なですね、批判と迫害にさらされました。で、妻に対してもですね、あんたもそうなのかな感じですね。集中してですね、奥さんはそのことに耐えられなくなったのではないだろうかと推測されるわけであります。パウロがですね、本当に時にそのね、イエス・キリストを伝えるようになったことで受けた迫害っていうのは時にですね、本当にもう半殺しにされるようなですね、過酷な時もありましたからね、今の話っていうのは十分にあり得ることだと思いますね。で、もし、このね、その推測が正しいとすると、今日の最後のところで、信者でない方が離れていくならば、離れていかせなさいと語っていることとね、見事にこう、当てはまっていくね、符合していくんですよね。つまり、パウロはね、自分自身が苦しんだ。葛藤したんですよ。その中で学んできたことを、コリントの人々に教えているということになるわけであります。それ以来パウロはね、ずっと独身のままで生きてきたわけです。で、パウロはそのことをですね、自分にとっては良いことっていうふうに受け取っているわけです。というのは、イエス・キリストを伝えてあちこちを旅して家を空けているわけですよね。伝道者としての彼の生涯、生き方というのは、その方がね、独身で生きている方がはるかに動きやすい、そしてその働きに専念できると彼は考えていた。パウロはですね、イエス・キリストを伝えるという働きを何よりも私は優先したいと考えていました。ですからその私にとっては独身の生き方というのは合っているんだというわけですね。でも同時にね、誰もがこれをできるわけではないよって言うんです。それは神からの賜物であると言うんですよね。7節で、神から与えられた自分の賜物って言うんです。誰にでも当てはまるものではないと。ですから、神様から私は独身者として召されているというその確信がもう疑いの余地のないほど明確でない限りは、自分が独身に召されているとは考えない方がいいと念を押しているわけですね。その証拠に9節ですね、パウロはヤマメとして生きていく中で、夫婦生活に対する憧れが募り、信仰の歩みがどうもこう手につかない。そういう状況でね、情欲に、欲情に燃えるようなね、状態、それで信仰生活が手につかない。それなら、ぜひ再婚しなさいとこう語っている。ですから、パウロはですね、決して空想話をしているんではなくて、地に足のついた人間が人間として生きるときに、どのようなことが起きるかということをちゃんと考えた上で、それを尊重するあり方から、私たちにふさわしい道を示してくれているんだということですね。で、そういうわけで、パウロの教えっていうのはですね、ここの終盤にかけてさらに具体的なものになるわけでありますが、その最初の部分は一般的な原則ですね。結婚について一般原則ですが、10節と11節。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。 もし別れたなら再婚せずにいるか、夫と和解するかどちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけません。十節の言葉に注目したいんですが、パウロは命じるのはこの私ではなくて主です。まあ、つまりイエス様ですよとこう言うんです。これはどういうことかというと、福音書などを開くとですね、実際にイエス・キリストがそういうことを言っている場面があるんですよね。で、パウロはここで結婚っていうのはね、清い聖なるものなんだと、そういう立場から語っています。結婚というのは男女が二人ではなく一人になることだと。つまり一心同体とみなされるようになるということなんだと。で、当然ながらパウロはね、クリスチャン同士の結婚というものを相手に、結婚というものを想定して語っているわけでありますので、当然ですね、離婚は原則としては認められない。クリスチャン同士の結婚である場合は。で、注目すべきはですね、ここでしかし、妻は夫と別れてはいけませんっていうね、妻の方が先に書かれていることなんですよね。皆さんこれ何気なく読むんですけど、現代はですね、妻の方から離婚するとこれ珍しくないんですけども、この2000年前のローマではですね、妻の方から離婚するってことは異例のことでしたね。というのは、当時は女性の立場は低いんですよ。ですから離婚っていうのはもっぱら男性の側から行うものだったんです。にもかかわらず、この女性がですね、先に来ているのはですね、この女性がおそらく自分の側に何らかの問題を抱えていて、夫を残して逃避しようとしたというようなですね、関係を、可能性を考え、示していますね。自分がですね、何か不貞行為を働いてしまったとか、あるいは何らかそれに類するようなことをして、そして夫を残して逃避し、夫の元から去ろうとしたと、そういう可能性があると思うんですね。で、そういう形で夫の元を去ったのであれば、他の男性のところに行ってはいけないと命じられています。信仰者でありながらそのような振る舞いをしたゆえにですね。で、同時にクリスチャンの夫の側にも離婚を禁じる。わけですね。で、これも当時はですね、離婚というのは男性の権利、当たり前の権利と言われておりました。で、その男性の権利を奪うものでありまして、異例の言葉でありますね。まあ、逆に言うとですね、当時はですね、単にもうちょっと気に入らなくなったから、はい、出て行ってくれ。まあ、そういうようなですね、男性から一方的で安易な形で離婚がですね、まかり通っていた社会でした。パウロはそういう状況を見てですね、クリスチャンはそのような世の中のですね、世の中に迎合してはいけない。結婚生活の修復を願っていく必要があるんだということを私たちにここで語っているわけであります。で、ここまではですね、クリスチャン同士の結婚である場合でありました。最後にパウロは語るのは、片方がクリスチャンで、もう片方がそうでない二人の結婚の場合であります。12節。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない方のものが離れていくなら離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうしてわかりますか？また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかどうしてわかりますか？パウロは12節を見ると、これを言うのは主ではなく、イエス様ではなく私ですって言うんですね。これはね、ちょっと自信ないから、そういうね、あるいは示されてないから、今の思いつきを言いますって言うんじゃなくて、単純にですね、福音書を見てもイエス・キリストはこのような場合について何も語っていないからなんですね。というのは、当時ユダヤ人っていうのはユダヤ人としか結婚しなかったんです。ですから、夫婦で片方が異教徒であるということは、イエス様の時代にはなかったんですよね。事例がないからイエス様も語ってないわけです。 で、しかし、パウロが今見ているコリントの教会というのはそういう事例が普通にあるんですね。ですからそこでパウロは自分は使徒であるから、その自分の権威に訴えて語る。だから、これ私の権威で語りますって言うんですね。その原則というのはどういうことかというと、平たく言うと、非信仰者の方から去っていくんでない限りは、クリスチャンの側から離婚してはいけないということですね。でなぜかっていうと、クリスチャンの大きな影響力によって、信仰者でない方の配偶者は、やがて信仰に導かれていく可能性がとても高いからです。そのことを指してパウロは14節で、信者でない夫は、妻によって聖なるものとされていると言います。そしてその逆も真だよって言うんですね。皆さん、私たちの中にはどうでしょうか？クリスチャンはね、クリスチャンでない人たち、この世の生き方から関わると汚れを受けてしまうって。だから関わらないで、そういう発想があったかもしれません。でもパウロはこうやって逆転してるんですよ。汚れがやってくるよりも、神の清さの方がはるかに強力だよと。私たちと通して与えられる神様の清さの方がはるかに力強く周りに伝染していくんだよって言うんですよ。同じ理由でね、配偶者だけでなく子供たちにもその清さが影響力を及ぼしていくんだよとパウロは言うんですね。だからあなたの方から離れてはいけないって言うんです。ある解説者はそのことを次のような印象的な言い方ですね、表しているわけでありますけれども、こういう言葉です。クリスチャンと未信者が接触した際、罪の世界に引きずり込まれるのではない、むしろ未信者が恵みの世界に引き入れられるのだと。家族の中で私一人がクリスチャンです。あるいは夫や妻がクリスチャンではないです。そういう環境の中で歩んでいる兄弟姉妹の皆さん。これはなんと素晴らしい約束でしょうか。皆さんがその家庭の中に置かれているということには大切な意味があるのです。皆さんを通して神様の清さが皆さんの家庭に流れ込んでいきます。ですから皆さんは神の恵みの光を通す窓のようなもの。そういうものとして神様に用いられているんだということです。そして実際に家族の皆さんは、皆さんですね、を通して神様の清さというものを感じ取っているはずです。そしてその清さが実際にその周りの家族に影響を及ぼしているんですね。イエス様がですね、サラートに侵された、まあ、皮膚のですね、病ですが、侵された人にですね、イエス様触れたときにね、周りみんな言ったんです。ああ、イエス、汚れたって言ったんですよ。しかし何が起きましたか？イエス様は汚れない。その相手が清められて癒されていったんですよね。まあ、それと似たようなことが、私たちの家庭の中でも起こると。私たちが触れ合う人、交流人、する人、すべての人に神の清さというものが影響を及ぼしていくんだと。だから勇気を失ってはいけないんだということですね。もちろん時には相手の方からやっぱりと言って離れていくということもあるでしょう。すでに述べたようにパウロ自身がその痛みの経験を味わった一人だったのではないかと思います。あなたにはついていけません。でもそのような経験を通して彼はですね、人を、愛する人を神に委ねるということを学んでいったのではないかと思います。究極的には人が救われるかそうでないかということは神様の領域に属することであります。もし夫や妻が私たちの元を離れるという決断をするのならば、その時はその人の魂は神様にお任せしようと委ねるほかありません。もしかすると別の手段でですね、神様はその人をお救いくださるかもしれません。そこはでも神様に委ねますと。委ねる謙虚さが必要だと思います。でも、反対にその人が、いいよ。僕はまだ 信仰を持ってないけれども、あなたと一緒に生きていくことを喜んでいる。選び取ってくれるならば、その人には皆さんを通して神様の清さが流れ続けていきますね。もちろんその人が実際に救われるためにはイエス様を信じるという必要があることは確かですけれども、しかし神の清めの力というのは強力なんです。私たちが日々誠実に歩んで、相手から奪い取る権利ではなくてね、与える愛を持って相手に自分を与えていくときに、その清めの力っていうのはこの世のね、から受ける様々な価値観、そういう力に勝って、その人を神のもとに導いていくだろうと。そういう希望があるんだと、パウロは言い分けてあります。いかがでしょうか。このような幸いの中に生かされている自分であることを喜びながら、共に祈りの時を持ちたいと思います。お祈りいたします。